では、本日の聖書朗読の箇所は、マタイの福音書の7章の12節になります。新約聖書の12ページになります。マタイの福音書の7章の12節です。新約聖書の12ページです。ではお読みいたします。ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。今読みいたしました箇所から、本日は黄金律、律法と預言者の成就と題しまして、鈴木手元牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りをいたします。愛と恵みに富みたもう、私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。すぐに1週間も守られて、今朝もあなたの御前に愛する兄弟姉妹の方々と共に礼拝を捧げられます幸いを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように、助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの皆でお祈りいたします。アーメン。ご一緒にマタイの福音書に記された3章の説教を読み進めてまいりました。人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じようにしなさいという、今日のこの教えは、主イエスがこれまで語られた3章の説教の教え全体を要約する教えであり、御国の民が従うべき根本的な行動原理として教えられているものです。この教えはジョン・ウェスレーが1750年にこの聖書箇所から黄金律という題で説教して以来、黄金律と呼ばれるように定着しました。人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じようにしなさい。この教えは黄金律という名で呼ばれるように定着してまいりました。この黄金律という名称は、そのウェスレーの時代よりも1000年以上前にクリスチャンであったローマ皇帝アレクサンドル・セベルスがこの聖句を金の文字で宮殿の壁に刻んだというエピソードに由来すると考えられています。ウェスレーはこの聖句をキリスト教倫理の核心として扱い、単なる道徳的指針ではなく実践すべき信仰の教えとして説いています。少し前に読みました、互いに訓戒し合うこと、互いに愛を持って訓戒し合うことや、また伝道すること、聖なる福音を人々に伝えることにおいても、相手の立場に立って行うということが求められるわけです。この黄金律と呼ばれる今日のこの週の教えは、三条の説教の教え全体を要約する教えであり、御国の民が従うべき根本的な行動原理として教えられているものです。この黄金律の教え、この黄金律と同様の教えはキリスト教に限らず、ギリシャ・ローマの哲学やユダヤ教文学でも見出されます。例えばユダヤ教の教師ヒレルはこのように教えています。あなたがして欲しくないことは、あなたの隣人にもするな。これが律法全体であり、その他はその解釈である。あなたがして欲しくないことは、あなたの隣人にもするな。 これが律法全体であり、その他はその解釈である。これは十戒など旧約聖書の律法を要約した教えですから、イエスの教えと類似しているのは当然のことであると言えるでしょう。その他、黄金律と類似した教えは孔子も論語の中で語っており、己の欲せざるところ人に施すことなかれというふうに教えられています。また仏教の経典やヒンズー教の教えの中にも同じような教えが教えられています。ですから、こうした教えは国や民族を超えて多くの宗教や哲学に見出される普遍的な倫理を示していると言えるでしょう。この教えは社会的道徳的存在として作られ、助け合って生きるすべての人間たちが必要としている大切な社会原則でもあるのです。この教えは社会的存在、また道徳的存在として作られ、助け合って生きるすべての人間たちが必要としている大切な社会原則でもあるのです。ただし、それらのほとんどは人々からしてほしくないと思うことは人々に対してもするなという消極的な表現で述べられています。それに対してイエスは積極的に、あなたがしてほしいと望むことを他の人にもせよと積極的な表現で教えておられます。より主体的に考え行動することが求められているのです。そしてこれは御国の民である私たちに語られている教えです。イエスが私たちに望んでおられるのは、ただ他の人に迷惑をかけないように振る舞うだけでなく、積極的に自ら進んで人を思いやり助けることです。そして私たちキリスト者にとっては、この教えが主イエスによって三条の説教の結びとして告げられているということが決定的に重要なことです。私たちキリスト者にとっては、この教えが主イエスによって語られた三条の説教の結びとして告げられているということが決定的に重要なことです。今日の聖書でも読みましたマタイ5章17節の御言葉は、三条の説教の本論の最初に告げられたイエスの言葉です。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。今日の7章12節でも、これが律法と預言者ですと語られています。これが三条の説教の結びの言葉となっており、いわばこの律法と預言者という言葉に囲まれるようにして、三条の説教の教え本論が語られているのです。12節の冒頭のですからという接続詞は、直前の教えとのつながりだけでなく、ここまで教えられてきた教え全体の結びの言葉として読むことがふさわしいでしょう。マタイがそのことを意図して編集しているからです。ルカの福音書の6章31節でも、この黄金律の教えが述べられていますが、それはマタイとは異なった文脈の中で伝えられています。ルカの福音書6章31節でも、この黄金律の教えが述べられていますが、それはマタイとは違った文脈の中で伝えられています。その教えの前では、あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬をも向けなさい、あなたの上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません、求める者には誰にでも与えなさい、あなたのものを奪い取る者から取り戻してはいけませんと語られた後に、人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさいと教えられ、自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか、罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています、しかしあなた方は自分の敵を愛しなさい、あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさいと続いています。つまりマタイの5章の後半、 5章38節から48節のあなたの敵は愛しなさいという教えの箇所で語られているのです。ルカの福音書の方ではこれが律法と預言者ですという言葉はありません。そしてルカの福音書の方では人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさいという教えが敵をも愛しなさいという教えの中で語られており、親切にすべき対象は神が愛しておられるすべての人であることが告げられています。それに対しマタイの7章の方では最後にこれが律法と預言者ですと告げられていますように、三条の説教全体の結びとして全体の教えの総括として教えられているのです。イエスは事細かな規則が加えられる中で本来の精神が忘れ去られ低められてしまっていた律法を本来の高みに戻し、バラバラに分解されてしまっていた個々の教えを神と隣人への愛という一点に結び直されたのです。今日の中心聖句にはマタイの福音書22章37節から40節を選びました。主語の内側に印刷してありますのでご一緒に読んでみたいと思います。マタイの福音書22章37節から40節。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに、律法と預言者の全体がかかっているのです。ここにも律法と預言者という言葉が語られています。神を愛し隣人を愛するというこの2つの戒めに律法と預言者、すなわち聖書の教え全体がかかっている。この2つの教えこそ聖書全体の教えの中心であり最も重要なものであると告げられています。この神を愛することと隣人を愛することとは切り離すことのできない表裏一体の教えです。神を愛することなしに本当の意味で隣人を愛することはできないし、隣人を愛さずに神を愛することはできません。この神を愛することと隣人を愛することとは切り離すことのできない一体の教えです。神を愛することなしに本当の意味で隣人を愛することはできないし、隣人を愛さずに神を愛するということはできないと聖書は教えているのです。イエスは律法と預言者を成就するために来られたお方です。イエスにとって律法の成就とは律法の真の意味を取り戻すこと、神と隣人への愛という律法の本来の意義を取り戻すことであったのです。そしてイエスは単に律法の成就としての愛の教えを説かれただけでなく、旧約の預言の成就として十字架に極まるその生涯において神への愛と隣人への愛を貫かれ生き抜かれたお方でもありました。イエスこそは律法と預言者、旧約聖書をその身において成就され神の救いの計画を実現してくださった救い主であると聖書は証言しているのです。それゆえ私たちはこの三条の説教を単なる道徳の教えとしてではなく、イエス・キリストが到来された事実、イエス・キリストを通して表された愛と憐れみに基づいて聞くことが求められているのです。日本では儒教の影響のためか宗教を道徳の面から理解しようとする傾向が強く、イエスの教えも倫理的、道徳的な教えとしてのみ理解されることが多いようです。しかしイエスの教えはイエスのご人格と生涯との結びつきの中で、イエスが十字架と復活によって成し遂げられた救いの光の中で聞かれる必要があるのです。 イエスが語られた三条の説教はどれも自分の力では従うことのできない厳しい教えです。敵を愛することも、自分に負い目のある人を許すことも、また互いに裁かず霊的成長のために愛を持って訓戒し合うことも、そして人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさいというこの黄金律の教えも、イエス・キリストの愛と許しを受け取り父なる神との真実な交わりに生かされる中でこそ実行可能な教えであるのです。先ほど中心聖句として読みました神を愛し隣人を愛するというイエスの教えは、ルカの福音書の方では10章25節以下に伝えられていますが、その教えに続いて語られているのが有名な良きサマリア人の例えです。先ほどの中心聖句として読みました神を愛し隣人を愛するというイエスの教えは、ルカの福音書の方では10章25節以下に伝えられていますが、その教えに続いて語られているのが良きサマリア人の例えです。この例え話は、律法の専門家があなたの隣人を自分のように愛せよという教えについて、私の隣人とは誰ですかと質問したことにイエスが答えて語られた物語です。エルサレムからエリコの町に旅をしていたある人が強盗に襲われ、持ち物を皆奪われ瀕死の重傷を負って倒れていた。そこに神に仕える祭司が通りかかりますが、彼を見ると道の反対側を通って去ってしまいます。さらに同じように神に仕えるレビ人もその場所を通りますが、彼も見て見ぬふりをして道の反対側を通り過ぎていってしまいました。ところが旅をしていた一人のサマリア人は、その傷ついている人を見ると哀れに思って近寄り、持っていたオリーブ油とブドウ酒で彼の傷を洗い、包帯をして自分のロバに乗せて宿屋に連れて行って介抱したのです。そして翌朝、宿屋の主人にお金を渡して言いました。この人を介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。イエスはご自分に質問してきた律法の教師に、この3人のうち誰が強盗に襲われた人の隣人になったかと問い返しました。彼がその人に憐れみ深い行いをした人ですと答えると、イエスはあなたも言って同じようにしなさいと言われました。この質問者は、私の隣人とは誰ですかとイエスに尋ねたのでしたが、イエスはあなたが隣人になりなさいと告げられ、隣人とはあらかじめ範囲が定められている存在ではなく、あなたが隣人になるという能動的に愛を持って関わるべき全ての相手であると示されたのです。隣人とはあらかじめ範囲が定められている存在ではなく、あなたが隣人になると教えられているように、能動的に愛を持って関わるべき全ての相手であるとイエスは教えられたのです。この物語の中で瀕死の重傷を負った人を助けた旅人はサマリア人であったと告げられています。サマリア人とは、すなわち700年ほど前、北イスラエルを滅ぼし首都サマリアを征服したアッシリアの移民政策で外国から連れてこられた異邦人たちと原住民のユダヤ人との間に生まれた人々で、彼らは民族的宗教的根結のためにユダヤ人たちからよそ者とみなされていました。そうした民族的歴史的対立のため、当時のユダヤ人はサマリア人とは付き合いを持っていませんでしたが、このサマリア人はこの傷つき倒れている人に近づき、自分のできる限りの助けを与えたのです。一体何が前の二人と違ったというのでしょうか。そのポイントとなったのは、その人を見て哀れに思った、その人を見てかわいそうに思ったということです。 原文のギリシャ語では憐れみ動かされてという自分の内臓が揺り動かされるという意味の相手への強い共感を表す言葉が使われています。原文のギリシャ語ではスプラングニゾマイという自分の内臓が揺り動かされるという意味の相手への強い共感を表す言葉が使われています。つまり目の前の人の痛みや窮乏を自分自身のことのように痛み苦しむということです。英語で同情を意味するシンパシーやコンパッションという言葉は共に痛むという意味がありますが、この人は目の前に倒れている人を自分自身のように痛み全力で彼を助けたのです。そしてこの話をされたイエス・キリストこそはまさに罪がもたらすさまざまな力によって傷つき弱り果てている私たちを助けて癒すために来られ、本当の隣人となってくださったメシアであり本当の良きサマリア人であると聖書は伝えているのです。この哀れに思う、かわいそうに思うという言葉は聖書では神やイエスだけを主語に使われる深い共感を表す特別な動詞です。哀れに思う、かわいそうに思うというこの言葉は聖書では神やイエスだけを主語に使われる深い共感を表す特別な動詞です。イエスは罪のもたらす破壊や悲惨の中で傷つき弱り果てている私たちを哀れに思い、罪の支配から救い出すためにご自身のすべてを差し出し、その十字架の御傷を持って私たちを癒すために私たちの世界に来てくださった救い主なのです。行ってあなたも同じようにしなさい、行ってあなたも同じようにしなさい。私たちはイエスのような完全な愛は持っていません。それでもこのイエス・キリストの愛と癒しを受け取った者として神の永遠の愛に結ばれて生きるなら、私たちは隣人を自分のように愛することができるのです。私たちがこの黄金律を行うためには私たちの自我が砕かれる必要があります。私たちがこの黄金律を行うためには私たちの自我が砕かれる必要があります。私たちの心にある自己中心の思いや無関心、分かち合うことを惜しむ思いが、人からしてもらいたいことは何でもあなた方も人にしなさいという隣人愛に生きることを妨げるからです。神との真実な交わりを損なわせる利己心や不安などを抱えているなら、心からイエスの教えに従うことはできないのです。私たちは命の与え手であり、すべての恵みの与え手である神に立ち返り、愛と平安、シャロームに満たされる必要があるのです。今日の教えの最初に語られている、ですからという言葉は大切です。直前の7節から11節の箇所では、父なる神に熱心に祈り求め続けなさいと教えられ、そして私たちが熱心に祈り求めるべき理由は、天の父である神がご自分に求める者たちに良いものを与えてくださるからであると教えられていました。直前の7節から11節の箇所では、父なる神に熱心に祈り続けなさい、求め続けなさいと教えられ、そして私たちが熱心に祈り求めるべき理由は、天の父である神がご自分に求める者たちに良いものを与えてくださるからであると教えられていました。同じように私たちが隣人を愛する理由は、神がそのように私たちを愛していてくださるからです。神はご自分の御子をも惜しむことなくお与えくださるほどに、私たち一人一人を愛し、心にかけ慈しんでいてくださっています。神が私たちをそのように愛してくださるゆえに、私たちは隣人を愛し、自分がしてほしいと望むことを相手にも行うべきであるというのが、律法と預言者、すなわち聖書の全体が教えている教えなのです。 そして天の父は求める者に応えてくださると教えられていたように、私たちは私たちの心が神の愛で満たされることを求め続けて歩みたいと思います。そして自己中心で不親切で物惜しみするような悪い私たちをも、許しと慈しみを持って愛していてくださる父なる神に心を向け、その大きな愛と憐れみに結ばれ生かされて、主の御教えに従う私たちでありたいと思います。自己中心で不親切で物惜しみするような悪い私たちをも、許しと慈しみを持って愛していてくださる父なる神に心を向け、その大きな愛と憐れみに結ばれ生かされて、主の御教えに従う歩みを捧げてまいりたいと思います。人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさいという、この黄金律の教えを私たち自身の力によって実践することは不可能です。しかし諦めてはいけません。天の父が私たちの祈りに応え、不可能を可能としてくださるからです。神は私たちの歩みの中にご自身の御業を実現させてくださいます。黄金律は私たちキリスト者にとって単なる道徳的指針ではありません。それは人々の心とコミュニティを変える力を持つ変革の教えです。この教えは多くの人の人生を変え、社会に絶大な影響を与えてきました。自分が扱われたいように他人を扱うことで、私たちは愛、理解、相互尊重に満ちた人生を育むことができます。キリスト者としてこの教えを実践し社会に体現することは、私たちの周りの世界を豊かにすることにもなります。そのように私たちがイエスの教えに従って歩むことを通して、人からしてもらいたいことを同じように人にすることを通して、地の主を世の光としての使命を果たすことが私たちに求められていることなのです。最後にルカの福音書11章13節を読んでお祈りしたいと思います。ルカの福音書11章13節、ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今朝も主イエスが教えてくださいました三条の説教の御教えに聞きました。人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい、この三条の説教の教えの全体を要約したこの教えを、私たちが力の限り心の限り実践していくことができますように、御助けを与えていてください。私たち自身の力によってはこの御教えに従うことはできませんけれども、あなたが不可能をも可能としてくださるお方であり、そして聖霊を送ってくださり、その聖霊の力によってあなたの愛で満たされ、私たちはこの黄金律に教えられた教えを生きることができますから感謝いたします。どうか私たちが真実のあなたとの交わりの中に生かされ、あなたの愛に満たされて、あなたが愛しておられる一人一人を愛し、一人一人を大切にしていくことができますように導いていてください。そしてそのように生きる私たちを通して、あなたの愛のご支配、あなたの御国が世界に広がっていきますように祝福してください。 私たちの救い主、尊いイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。